ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は七条本町足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今週のゲストはルーカス上峠さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ルーカスさんのもうなんかイメージは、映画の劇中で出てきた、はい、マジシャン の, あのキャラクターから、ー、ルーカスとか、
ああ、そうなんですね。そうです、あのシーンきっかけなんですね。
あのシーン、マジシャンイメージなんですけども、聞くところによると本当にマジシャンだそうで。
あ、そうなんですよ。
そ
うなんですよ。
その辺のお話もちょっと、
これね、キャラブレしてすげえ申し訳ないんですけど、一応その世の中的には僕音楽家として通ってるんですけれども、がっつり手品師としての仕事も実はやってまして、
仕事も、
そうなんです、そうなんです。これね、いきさつ言いましょうか、
はい、
手品師エピソードというか、はい、まあ、その映画の中では僕がその実はプロマジシャンやでっていう話を脚本家の監督さんが、まあ、監督さんちょっとワンシーン手品のカット入れたいって言われて、はいはい、まあ、なんかやったっていう感じなんですけど、はい、だから手元もあれ僕の手なんですよ、本当に。
そうですよね、
そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
指輪映ってるしみたいな、
まさにこの指輪をしてます
ちゃんと見られてますね、
いや、すごいですよねこれも僕のマジシャン仲間がデザインして作った指輪なんですよ、実は。
かっこいい、
で、まあ、そのなんで手品師になったかっていう話があってね、まあ、先週ちょっとだけ、ね、お話した僕がミュージシャンになるきっかけっていうのが、まあ、その高校受験の、まあ、ぐらいの時にあってって言って、はい、まあ、高校時代 もう本当に僕は音楽で仕事するんやと思って、ギター弾き三昧の日々をずっとして、まあ、その音楽の勉強をずっとしてきたんですけれども、まあ、これ多分ね、音楽界以外でも、例えば大学出て会社入ってってするときに、あれ思ってたんとちゃうな大人ってってなることないですか、結構みんなあると思うんですよね。僕らの時代やったらトレンディードラマ見てて、多分サラリーマンになった人、いやいやこんな感じちゃうやんって、あんなかっこいい家住まれへんやみたいなこと絶対みんな思ったはずなんですよ。でそういうことって音楽業界にもあって、僕は作曲家になりたいなってもともとね、まあ、バンドマンももちろんやし、作曲家になりたいなって思ってたんですけれども、コンペ嫌って思ったんですよ。コンペってあのね、例えばルーカスに曲新曲出すでって言って、いろんな作曲家にこうオファーが行くんですよ。で音楽業界のコンペって、その当選せえへんかったら、ほぼもうなかったことになるんですよ。
そうですね、
写真業界とかだとコンペでもギャラもらえたりするんですよ、落ちた人でも、なんですけど音楽ってもう書き捨てなんですよ、ほとんど、
はい、
まあ、再利用されることもあるんですけどね、ゼロじゃないけど、でこれこのシステムで僕曲書くの嫌やなと思って、やっぱりなんか自分たちのがアーティストとして、自分たちで歌う、もしくはその確実にこう自分がプロデュースするような人とかに歌ってもらうような形の音楽をやっぱりやりたいなと思って、まあ、これがもともと僕の音楽の志なんですけど、でも現実はやっぱ僕はあのギター講師もしてる時期がずっとあって、
講師もされてた、いろいろされて
ます。そうなんですよ。で、まあ、20歳ぐらいからね講師やってたんですけど、そのスタジオ自分で構えてなんだかんだしてると、人の CD 作るとかは結構やってたんですよ、
はい、
これまたね僕もわがままな人間で、ちゃうなってなってきたんですよね、人の CD 作りたかったんちゃうなって、要するに自分がやりたかったことがそういう社会を分かることで明確化してくるわけなんですよ、でなんかこんな裏方みたいなことって、まあ、裏方が悪いわけじゃなくて、裏方好きな人ももちろんおるんやけど、自分がやりたかったことこういうことじゃないなっていうこうふつふつとあって、ギター講師でもすごい楽しかったんですよ、あの生徒さんにも喜んでもらえてたし、多分教えるのはね割とうまかったと思うんですけど、楽しかったんですけど、なんか自分のやりたいことこうじゃないこうじゃない、もうちょっとこう表舞台のことやりたいなってずっと思ってて、でもまあ仕事やしやらななっていう日々をずっと送ってる時に、趣味で手品始めたんですよ、なんか趣味持たななと思っちゃって、このままだとギター嫌いになっちゃうなって、音楽嫌いになっちゃうなって思ったから、趣味を始めようと思って、で子供の頃好きだった手品をもう一回勉強しようと思って、で僕ら子供の頃ってね、そんなインターネット そこまで盛んじゃなかったというか、ほぼなかったんで、僕は中3ぐらいからニフティサービスとか AOL とか入ってきて、ダイヤルアップネットワークで接続するようになったんですよ。今みたいにどこでも Wi-Fi とか飛んでないんで、ピーブーピリリリリリッつってこう接続するっていう、めっちゃ遅いんですよ。まあそのインターネットの初期の文句言ってもしょうがないんですけど、ぐらいからインターネットが来たんで、子供の頃って手品の情報なんてなかったんですよ。もうおもちゃ屋さんとか本屋行って本買ったりとか、そのなんか道具買ってくるぐらいしか、道具も買ってきてもパフォーマンスの仕方がわからないから、結構挫折をしてるんですよ子供の頃に。まあ挫折ってことじゃないけど、 うんうん、テレビで手品番組見てテンション上がって買いに行ったら全然違う全然違う、うん、テレビと全然ちゃうってなるんですよ、
はいはいはい、
っていうのがあったけど手品ずっと好きやったん で、うん、でその時もう大きなってたからねググったんですよね。ググったらプロのマジシャンがあの勧める本とかって結構教材が出てきたんですよ、うん、おおと思って、
うん、
プロがこれ勧めたら勉強してみようと思って、うん、自分で独学してでも結構上達したんですよ。1、2年、3年ぐらいあって。
すごいですね。
はい、うん、趣味でね、そのレコーディングの合間とかにトランプ持ってベロベロってやったりとかして、はい、もうレッスンの合間とかもずっとトランプ触ったりとかコイン触ったりして。でも練習してるうちに、まあひょんなことからそのプロのステージに立つことになるんですよ。
はい、
うん。まあ、まあ、僕の仲間のマジシャンと出会って、そいつが、まあ、出てる店に出させてもらうんですよ。
うん、
その楽しさったらなくて。
うん、
やっぱこうやって喋るの好きなんで、
うん、
お客さんと会話しながらまともにここでリアクションがある、うん、やり取りがある、
ね、
せめぎ合いがあるっていうのがもうむちゃくちゃ楽しくて、
あ、はいはい、
これは面白いと思って、うん、そこからもうプロマジシャンの世界に入っていっちゃうんですよ、
はい、
そうなんですね。
そうですそうです。で初め週2ぐらいで夜のマジックバーに立つんですよ、
うん、
南の、
はい、
でそうしてるうちにですねおもろなってきてもうてそっちの仕事来て受けるようになってきてますよ、
うんうんうん、
でマジシャンの仕事が、まあ、ちょこちょこ入るようになって、はい、おもろいなっていうところから、さらには今度東京からね、はい、六本木で店出すから店長やってくれっつって、
東京で、
そう、こら行くしかないなってなって、うん、まあ音楽ももちろんやりたかったんですけど、その六本木で水商売をやることになるわけですよ、うん、要するに。で僕スタジオ経営とかもやってたんで、ね、大阪でね、そのどうしようかなと思いつつも、うん、でもここで一回生活変えとかんと何も変わらんのんちゃうかなと思って、
うん、
で六本木に出ちゃったんですよ、
はい、
だから一回音楽レッスンとかの仕事全部切って、3年ぐらいはだから音楽の仕事はせずに、
はい、
お店でたまにねライブやらせてもらったりとかあったんですけど、そうそう、そっからですね手品師の道へガバッと入った。
3年間プロとして六本木で、
そうですね、
マジックを、
まあ厳密に言うと中目黒にも途中で行ったんですけど、その人脈とかなんかこういろんな知り合った人から今でもこう単発で、なんて言うんですか、例えばパーティーやるから来て、会社のパーティーとかね、こう結婚式あるよとか、あとなんかね東京で八幡船の中でこうパーティーやったりとかっていうのとかあったりとか、今だから出張マジシャンですね、簡単に言ったら、
実はこの収録のちょっと後に、この足音で実はルーカスさんのマジックショーを企画してます。
そうなんです、
もうこの
もう終わってますけどね、
終わってますけど、3月9日に、
そうなんですよ、
はい、
ちょっとやらせていただくんですね。そうですそうです、
話になっちゃいましたよね、
うんうんうん、
本当にいろんなところでパフォーマンスされてるんですね。
そうですね、まあ本当にもう数えるぐらいですけどね、今は積極的に手品の仕事くださいとかってやってないんで、ほんでいただけるやつに行ってるだけなんですけれど、ホテル、まあ地方のホテルが多いですね、ホテルのレストランとか、はい、まあ都会でも呼んでくれたりありますんで、いつでも寄っていただけます、
ね、このラジオねお聞きのマジシャン好きな方、
マジシャン好きな方
マジック好きな方、
マジック好きな方、
まあ、聞いてたら分かると思うんですけど、ほとんど喋り芸なんでね、
あ、まあ、喋るマジシャンいますよね、
うんうんうん、
マギーなんとかさんとかいろいろいますからね、まあそれはさておき、じゃあその音楽をしない時期っていうのは時々やってくるって感じですか。
いやもうその3年だけですね、その、まあ、やってるうちに今度また音楽に携わるタイミングっていうのが増えてきて、
うん、
まあ、なかなかこう、うん、っていう、まあやり忘れてること何かなってやっぱ考える時期があったんですよ、
はい、
で裏方じゃなくてこう表に立って、まあ、いわゆるアーティスト活動っていうのをちゃんとやってこれなかったんですよね、大阪時代には、
はい、
なんでまあちょっと大人になったけどやってみようと思って東京でまあきっかけがあったんで、
はい、
そっからまたその時やってる仕事全部一回切って、
うん、
アーティスト業っていうのをねやったんですわ、
はい、
それこそ 2,3 年かな、
はい、
うん、2年ぐらいかな。でまあちょっとこう、まあその時デュオだったんで相方の子が歌うのやめちゃうってことになって、うん、でまあ大阪帰ってきたんですね、なんだかんだで、うん、でまあ音楽どうやってやろうかっていうのを、まあ、やってる中でいろんな人と出会って、あ、まあ今ここに至ると、いろんな出会いをねつないでもいただいて、
でメインは今は音楽。
そうですね、今は音楽ですね、
一応、
うん、音楽の世界に帰ってきました。
はい、
はい、
Welcome back。
ですけど映画作っちゃったってよくわからんね、これまた、まあでも音楽家として認識してほしいですね、
はい、ね、そうですね、ありがとうございます。
決断力がすごいですね、うん、パッパッパって。
いや本当ですか、こう、ね、言い方気をつけな、フラフラしてるやつみたいに聞こえます。
あ、そうなんですか でも全ての生活を切ってまで自分のやりたい道にパッて進んでくるのが、
まあ、わがままなんですね要するにね。うん、でも我慢したくないんですね。ストレスに弱いでしょうねきっとね。
あ、そうなんですね
悪く言えば
悪く言えば、うん、
でも自分に素直っていうのがやっぱり素敵だなって感じました。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そうね、ありがとうございます。自分に素直が一番かね。これね、
うん、
やっぱりね残りの人生考えたら楽しくね好きなことをやれいいじゃないですかね。
そうですね、
ね、
うん、そうかそうか。やらんわけにはいかんことがいっぱいありますからね人生ね。
なんかあとやりたいことって例えば何がありますか。
ありそうですね。
ああこれはね、あのね、でもねそんなによく書いてるこれもこれもこれもやりたいっていうよりかはやっぱり大きいステージでこうライブしたりとか、うん、まあそのいろんな人にやっぱりこう僕らの作ったもんをこう届けたいっていうのはやっぱりあるから、まあ、例えばあのこの映画の監督の土山のバンドで言ったら、うん、まあ、彼女がこのバンドやるときに大阪城ホールでライブがしたいんだっていう目標をね、うん、まあ、立てたんですよ、はい。まあ、僕はバンド結成するときに中途半端なことやりたくないから、
うん、
やるんやったらちゃんと目標立てな立ててねっていう話をしたら、いきなり大阪城ホールでやるって言い出したから、うん、でかいこと言ってきよったなと思ってそれはそれで苦労しなあかんでっていうところでのまあ映画になったんですね、はい、結局ね、うん、まあ、そういうことで、まあ、その例えば大阪城ホールであったりとか、まあ、音楽いろんな人と関わるんで各プロジェクトごとに目標はまあ違うんですけれども、まあ、結構分かりやすいところで言ったら、うん、まあ、それかなっていう感じですね。うん、そういう感じですね。
個人的にはどの辺が目標なんですか。大阪城ホールじゃなくて、
あ、もうねそんなこと言い出したらもうでかけりゃでかいほどいいんで、
もうカーネギーホールもあり、
もう全然ありです。あれです。
東京ドームとか
全然全然全然あり、もうでかいところで単純に、
うん、
あのいろんなお客さんとそのライブ感の共有したいですね。やっぱやってて今でもそうですけど、お客さん喜んでくれてなんぼなんで、やっぱエンターテイメントなんで、手品は僕あのクローズアップマジックっていうテーブルマジックなんで、まあこのね、あと僕めちゃめちゃ視力弱いんで、あのこの距離にいる人しか基本的には見えないんですけどね。でもライブやとどんだけ広くても結構なんていうか一体感になこうみんながトランスするんで味わえるんですよ。それをやっぱでかいとこで味わいたいっていうのはありますね。
これ
は
めっちゃいいこと思いついた。
何こんな残り時間少ないのに思いついちゃった
。ライブをミュージックライブなんだけどイリュージョン。
あ、これはね、アンディさんすみません、結構みんな思いつきますわそれ。
そうですよね。でも燃えられました？
いや、やりたいけど、でも大きいステージじゃないとやりたくないんですよね。
ね、
うん、
で大きいとこで
やろうやろう。
イリュージョンライブ
やりましょうやりましょう
やりましょう
やりましょう。
モカがいてルーカスがあのある尺でイリュージョンする。
そうそうそうそうそうそう。
めちゃくちゃ素敵ですね。
実際結構構想はあるんですよ実は。それもやったことないんですけど、
うん、
ちょっとルーカスちゃうわ、アンディさん一緒にそれ作りましょうよ。
やりましょう、
ぜひぜひ。
実現しそうですね。
いや、すると思う。
やりますよ。
やろう。
じゃあこう漫画でもそのルーカス版はイリュージョンネタでやりましょうか。
やってくださいやってください。
いいよ漫画で。
やりたいやりたい。
楽しみですね。
なってきましたよね。うん、
いい夢ができたな。
じゃあちょっとイリュージョン系のネタ仕入れといてくださいね。
わかりましたわかりました。
ね、テーブルマジックだけで。
大丈夫です。知識はありますか。
でかいやつで。やりましょう。ありがとうございます。ね、楽しい3週間でしたが、
ありがとうございます、
ね、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、じゃあまたあの機会に、
はい、
ぜひぜひ遊びに来てください。
名残惜しいですけどありがとうございました。
ありがとうございました。お相手はアンディ・スガノと
ハニーでした。
また来週この時間で、ゲストはルーカス上峠さんでした。
ありがとうございました。上峠でした。
ありがとうございました。この番組は出場本町足音の協力でお送りいたしました。